ルカによる福音書第7章1節から10節。イエス・キリストの生涯その28。百人隊長のしもべの癒し。イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとカペナウムに入られた。時にある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を建ててくれました。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが、百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんので。ですから、私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただ、お言葉をください。そうして、私のしもべを癒してください。と申しますのは、私も、権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも、兵士たちがいて、その一人に、行けと言えば行きますし、別のものに、来いと言えば来ます。また、しもべに、これをしろと言えば、そのようにします。イエスは、これを聞いて驚き、振り向いて、ついてきていた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。使いに送られた人たちが家に戻るとそのしもべは良くなっていた。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ていくシリーズの第28回目です。今回はローマ軍の百人隊長が主人公です。彼はユダヤ人ではありません。異邦人ですが、イエス様によって非常に高く評価をされた人です。一体この百人隊長の何がイエス様に評価されたんでしょうか。私たちもこの百人隊長に倣ってイエス様に高く評価していただいて、この地上でも、そして死んだ後、私たちが入れられる第2、第3の人生においても、大いに祝福される人生を送っていきたいですね。まずは、今回の聖書の箇所を詳しく見ていきたいと思います。一節、イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えると、カペナウムに入られた。これまで7回にわたっていわゆる三条の説教、昔は三条の水訓なんていうふうに言いましたが、そのメッセージの内容を解説してきました。今回は三条の説教が終わった直後の話です。イエス様はガリラヤ伝道の拠点にしておられたカペナウムの町に戻ってこられました。カペナウムというのはガリラヤ湖の北の岸辺にある町です。2節、時にある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長というのはローマ軍の士官ですね。100人、小さい隊ですと60人ぐらいの場合もあったようですけれども、定員100名の兵士の部隊を統率する中隊長ですね。カペナウムの町にはローマ軍の駐屯地がありましたから、この100人隊長もカペナウムに駐屯する軍隊を指揮していたわけです。そんな100人隊長が頼りにしていたしもべが病気で死にかけていたというわけです。平行記事、 聖書の中には4つの福音書がありますけれども、同じ事件、同じ出来事を描いている箇所というのがあるわけですね。これを平行記事というふうに言います。今回の平行記事はマタイの福音書の8章に書かれているんですが、8章6節によりますと、このしもべがかかっていた病気は中部というふうに書かれています。体が麻痺する病気ですね。おそらく脳血管障害のために体の自由が効かなくなって苦しんでいたということです。3節、百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って、自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。百人隊長はイエス様の噂を聞いて、この人なら大切なしもべを癒してくださるだろう、そんなふうに期待をしました。そしてユダヤ人の長老たちを仲介者としてイエス様のもとに送って、ぜひしもべを癒してください、そんなふうにお願いをしたわけです。しもべというのは要するに奴隷のことです。しかしここでしもべと訳されている言葉は、息子と訳すこともできる言葉なんですね。百人隊長にとってこのしもべは息子にも等しい大切な存在だったわけです。当時のローマ帝国にはたくさんの奴隷がいました。戦争で負けて捕虜になってしまった人たち、あるいは貧しさゆえに自分の身を売ったり親に売られてしまったりした人たち、またはそういった奴隷身分の人から生まれた人たち、こういった人たちが奴隷になっていたわけです。まあ、ただ私たちが奴隷というとアメリカの黒人奴隷をイメージしますが、まあ、あそこまで待遇が悪かったわけではないんですね。アメリカの黒人奴隷の方々はまるで家畜のような扱いを受けていたわけですけれども、このローマの奴隷というのは能力のある人は非常に重く用いられました。例えば執事として家の財産を切り盛りしたり、医師とか会計士とか家庭教師などの専門家として雇われたりしたわけです。で、このしもべも百人隊長が頼りにしていたというわけですから、非常に能力のあった人だったようです。それでも主人の中には奴隷を虐待したり、使い捨ての道具のような扱いをしたり、そういった人たちもローマ帝国の中にはたくさんいたのです。そんな人たちと比べると、しもべの癒しのために奔走してくれたこの百人隊長は非常にしもべたちに対して愛情深い人だったということが言えますね。4節、イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いして言った。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。仲介を頼まれたユダヤの長老たちはイエス様に対して熱心にお願いをした、書かれています。これは驚くべきことです。と言いますのは、当時のユダヤ人たちは異邦人を非常に軽蔑していたんですね。ユダヤ人は神様に選ばれた特別な民族である、生まれながらにして救われていて将来神の国に入ることが決まっている。一方異邦人というのは神に呪われた民族であって、地獄の炎の焚き付け燃料みたいなものだと、まあ、彼らは言っていたわけなんですよね。しかも当時のイスラエルの国はローマ帝国によって占領されて属国になっていたんです。納税をはじめとするさまざまな苦しみを負わされておりました。ですからもともと異邦人が大嫌いな彼らにとってローマ人というのはその中でも特に憎き相手で、しかもこの百人隊長というのは軍人ですよね。自分たちの国を占領したその軍隊の一部なわけです。 ね、ローマ人の中でも特に憎むべきはこの兵士たちだったわけです。ところがカペナウムの町の長老たちはこの百人隊長の願いを叶えてくれるようにイエス様に熱心に願ったんです。軍人に脅されていやいや仲介にやってきたっていうことじゃないんですね。彼らは自発的に心からこの百人隊長の願いを叶えてあげてくださいとイエス様にお願いをしたわけです。一体これはどうしたことでしょうか。その理由が5節に書かれています。私たちの国民を愛し私たちのために自ら街道を建ててくれました。三条の説教の中でイエス様は次のように教えていらっしゃいます。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさいとか、あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。実はこれは当時のローマ兵がユダヤの市民に対してよく行っていたことなんですね。うっぷんばらしで突然殴られたり、あるいは本当は兵士が運ばなきゃならない荷物をたまたまそこ通りがかったユダヤ人にこれお前運べって言って運ばせたりしたわけです。属国の民であるユダヤ人に対して多くのローマ兵は傲慢で非常にむごい態度をとっていたわけですね。ところがこの百人隊長はユダヤの民を愛してくれていると長老たちは語りました。しかもユダヤ人のために街道の建設費用を支払ってくれました。今回アウトラインの裏側のところに参考資料として今発掘されて出てきているカペナウムの街道跡の写真を載せてあります。この上の白い石の部分は5世紀頃に建てられたものなんですが、この下の土台のところが黒くなってますね。石の種類が違うんです。下の方はね、玄武岩っていう黒い石が使われているんですが、これが1世紀頃のものなんです。つまりこの百人隊長が建ててくれた街道の土台の部分ということになるわけですよね。ご覧の通り非常に大きい建物、まあ、全体は映ってませんけれどもね、かなり大きそうな建物ですよね。だから総工費いくらぐらいかかったのか、まあそれは分かりませんけれども、まあ少なく見積もっても数千万円のお金は必要だろうなと考えます。それだけのお金をこの百人隊長ポンと出してくれたわけですね。この人は他のローマ軍人とは違う。ユダヤの長老たちは感じました。そこでイエス様への取りなしを依頼された時にいやいやながらどころか喜んでその任務を受け入れたわけです。それほどにこの百人隊長の人格に彼らが惚れ込んでいたと言えます。ではイエス様はそれに対してどのように応答されたでしょうか。6節の前半、そこで彼イエスは彼らと一緒に行かれた。イエス様は長老たちの願いを受け入れて百人隊長のしもべを癒してやろうと決意なさいました。そして百人隊長がいるローマ軍の駐屯地に向かわれたわけです。次、6節の後半から7節の前半を見てみましょう。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を私のような者の家の屋根の下にお入れする資格はありませんので、ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。百人隊長の願いを聞き入れて 今まさにイエス様が向かっておられるという情報を百人隊長はあらかじめ受け取ったんでしょう。百人隊長は別の使いを使わして、イエス様がわざわざ我が家に来られる必要はありませんと言いました。その理由は、自分はイエス様を我が家にお迎えする資格がないということです。長老たちは、あの人は資格がありますよって言ったんですが、本人は私には資格がないと言ったんです。百人隊長は、自分は神の民であるユダヤ人ではなく異邦人だから、本来ならユダヤ人の王であるイエス様にお願いができる筋合いではないと考えていました。ですから直接お願いに伺うことも失礼だと考えて、ユダヤの長老たちに取り継いでもらったんだと彼は言うわけです。今の日本の皇室っていうのは非常に開かれておりますね。上皇陛下の時代から皇族が国民に非常に近い存在になりました。行かれた先で一般の方たちと直接言葉を交わすっていうようなシーンはテレビなどで何度も目撃されるところであります。かつてはそうではなかったんですね。皇族を直接見たら目がつぶれるとさえ言われていたのです。臣下の者が直接天皇と言葉を交わすなどということはありえませんでした。必ず間に取り次ぎの者がいて、臣下の者は取り次ぎの者に語り、その取り次ぎの者が天皇に語る、天皇も直接臣下に語りかけるなどということはせず、その取り次ぎの者に語って、その取り次ぎの者が臣下の者に語る、そういうやり方をしていたわけです。それくらい身分が違うということですね。百人隊長はまるでローマ皇帝と接する時のように、自分がイエス様と直接話をするなんてとんでもないことですと、私はそのようなね、身分のものではありません、そのように語ったわけです。7節の後半、ただお言葉をください、そうして私のしもべを癒してください。百人隊長は言葉をくださるだけでしもべは癒されると語りました。わざわざ我が家に来てね、そのしもべの上に手を置いて、癒してくださる、でそのようなことは必要ありません、その場で癒されよと語るだけで我がしもべは必ず癒されますと百人隊長は語ったわけです。その理由が8節に書かれています。と申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。百人隊長の上には軍団長、6000人を束ねる大隊長がいるわけですね。あるいはその彼の下にいる幕僚たちがいます。この百人隊長の上司ですね。彼らが命令をすれば、自分はその命令に忠実に従いますと。そして自分の下にも100人の部下がいる。たとえ敵の矢が雨のように降り注ぐ中でも、あの丘をこれから攻めに行くぞと、出撃と命令をすれば、彼らは命がけで自分の命令を守りますと。そして自分のところにはしもべたちがいます。でどんなに面倒くさい命令を下したとしても、彼らは一生懸命それを忠実に実行しようとしますと語ったわけです。人間である私の命令をそんなふうに部下やしもべたちが忠実に守るのであれば、まして神が人となって来られた救い主であるあなた様、王の王、主の主であるイエス様が命じるならば、どんなにひどい病でも、また 悪質な悪霊でも言うことを聞くはずです。だからわざわざ我が家にいらっしゃらなくてもその場で癒されよと命じるだけでよろしいのですと、百人隊長はそのように語ったわけです。ではイエス様の反応はどうでしょう。9節、イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきていた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。イエス様は百人隊長の信仰深さにびっくりなさいました。この百人隊長はローマ人、すなわちユダヤ人ではなく異邦人です。神様から与えられた啓示の量を比べれば、ユダヤ人の方がはるかにはるかに多くのことを神様から教えられているのです。ローマ人である彼が知ることができている霊的な真理というのはわずかなもののはずですね。それにもかかわらず、当時の多くのユダヤ人よりも神様が喜ばれる信仰を彼は持っていた。多くのユダヤ人はイエス様を救い主だと認めようとしませんでした。にもかかわらず、ローマ人であるこの百人隊長はイエス様を王の中の王、主の中の主、神が人となって来られたこの世の救い主、神の国の王である、そのように信じているわけですね。マタイの福音書並行記事では続けて当時のユダヤ人たちに対して辛辣な言葉をイエス様は語られます。マタイの福音書8章の11節と12節、マタイ8の11と12、あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのです。御国の子というのはユダヤ人のことです。もちろんペテロたちをはじめとして多くのユダヤ人がイエス様を救い主だと信じました。ただほとんどのユダヤ人はイエス様が救い主であることを認めませんでした。まもなくイスラエルの国は公式に国としてイエス様を否定します。ユダヤ人として生まれたからといってそれが救いの保証にはなりません。ユダヤ人であっても異邦人であってもイエス様を救い主だと信じなければ救われることはありません。ゆえにイエス様はこのような辛辣なことをおっしゃっているわけです。10節、使いに送られた人たちが家に戻るとそのしもべは良くなっていた。百人隊長の願い通りしもべは癒されました。百人隊長はお言葉をくださいとお願いしているのに、ルカの福音書だけ見るとお言葉なしに癒されているように思いますが、マタイの福音書ではちゃんとお言葉が語られています。マタイ8の13、マタイ8の13、それからイエスは百人隊長に言われた、行きなさい、あなたの信じた通りになるように。先ほど確認したようにその場に百人隊長はいませんから、実際には使いの者に語られたということですね。百人隊長が語った通りイエス様は言葉一つでしもべを癒されました。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。私たちはイエス様がびっくりなさるほどの存在になれるでしょうか。イエス様が認める人とはどういうことかっていうのを第2のポイントでお話をしていきたいと思います。3つお話しします。1つ目、イエス様の権威を認めましょうということです。イエス様の権威を認めていく。 権威というのは他のものを従わせる力のことです。本人が従いたいと思ってるかどうかにかかわらず従わせる力、これが権威というものです。百人隊長はイエス様には権威があることを認めました。しかもこの世のありとあらゆるものを従わせることができる、それほどの大きな権威です。イエス様は神が人となって来られたお方です。私たちが信じる聖書の神様は人間にちょっと毛が生えた程度のお方ではありません。神様は全知全能、何でも知っておられ、何でもすることがおできになります。そのことを私たちは信じなければなりません。そしてこの世のありとあらゆるものがイエス様に従うのであれば、私たち自身もイエス様に従う必要があります。私たちは神様の子供ですが、同時にイエス様のしもべでもあります。イエス様が私たちに何を望んでおられるか、いつもそれを聞き取って、たとえ自分自身の感情に反する命令であったとしても、忠実に従っていきましょう。以前カウンセリングスクールの講師として働いていた時、セミナーである一人の女性と出会いました。まあ、かっこ仮名ですが、安子さんと呼ぶことにしましょう。この安子さんは当時うつ病の治療を受けていらっしゃいました。いつも自分が悪い、自分が悪い、そういう思いに苦しんでおられます。また人から切り捨てられるのがもう不安で不安でたまらないとおっしゃっていました。そしてちょっとでも人との間にストレスを感じると、向こうに捨てられる前に安子さんの方から関係を切ってしまうんです。向こうから捨てられるのは非常に傷つきますからね。ちょっとでも、あ、この人もしかしたら私のことを嫌いかもしれないんだって感じたら、もうその瞬間に自分の方から離れてしまう。結果としてどんどん孤独になっていきました。仕事も長続きせず、こんなことでは結婚も全く考えられないとおっしゃっていました。これまでの 病院での治療や心に関するセミナーでの学びを通して、こういった自発的な傾向や人間不信が自分の親子関係から来ているらしいということが安子さんにも分かっていました。安子さんによると、お父さんが情緒不安定な方で、何の脈絡もなく突然怒り出したり、理不尽な理由で安子さんのことを殴ったり、家の外に追い出したりしたんだそうです。そしてお母さんは泣いてばかりで、安子さんのことを守ってくれませんでした。むしろ安子さんの方が横暴なお父さんに悩まされるお母さんのことをいつも気遣い励ましていたそうです。そんなふうに語っていた、身の上を語っておられた安子さんは、突然胃がひっくり返しそうになって吐きそうになりました。安子さんによると、これはいつも感じる症状なんだそうです。胃のあたりに何かがいて、それが痛みを与えるんだそうです。でも調べてみても、胃は何も悪くないわけですね。胃が痛いというよりも、その胃の中にいる何かが痛がっている、そんな感覚だそうです。大人になった今でも、言ってみればご両親が心の中に住んでいて、今のお前じゃダメだ、また叩くぞ、追い出すぞ、それが嫌ならちゃんとしろ、人に気遣え、自分のことなんか後回しにしろ、そんな風に責め立てているようなものですね。一回限りのカウンセリングを依頼された私は、まずイメージ法というやり方で対処することにしました。そんな風に責め立てるご両親、まあ、実際の両親ではないですよ、心の中に安子さんが作り上げたイメージ、聞くところによると今ではお父さんすっかり 人が変わって優しくなったんだそうです。だから心の中に自分が作り上げたイメージの両親ですね。でこの心の中にいるその両親を追い出したいのかなと、そして自分は楽になりたいと思っていらっしゃるのかなと思って、目をつぶってご両親がお腹のあたりにいるのをイメージして、それから二人に私の心の中から出て行ってくれと、そんな風に言いましょうと申し上げました。すると突然また胃が激しくひっくり返る症状が起きたわけです。安子さんは言いました。かわいそうでそんなこと言えません、二人とも弱いから。安子さんはいつも泣いていたお母さんだけじゃなくお父さんも弱い人だと分かっていました。まあですから大きな声を出したり、自分に逆らえない小さな子供や弱い女性、奥さんに対して横暴な態度を取ったわけですね。ですからご両親に対する、自分を守ってくれなかったご両親に対して怒りを持ちながらも、それを表に表すことができないんです。お父さんもお母さんも弱いから怒ったらかわいそうだ、そんなふうに安子さんは言いました。この安子さんがクリスチャンだということを知った私は、イエス様に登場していただくことにしました。イエス様がそのお腹のところにいらっしゃるイメージを持ってもらって、そのイエス様が、安子さんは直接お父さんお母さんに言えないから、そのイエス様にそのお父さんやお母さんにこの娘を解放するようにというふうに言っていただきましょう。イメージの中でイエス様は安子さんに、もう大丈夫だ、私があなたを守るからね、あなたは大切な存在だよ、そんな理不尽な怒られ方をしなきゃならないような悪い子じゃないよと言って抱きしめてくれたそうです。そしてお父さんたちに対しては、大切な娘に何ということをするのだ、もっと優しくしなきゃダメじゃないかと二人を叱ってくれたそうです。しかしまたすぐに胃がひっくり返るわけですね。そして安子さん言いました。いいえ、やっぱり私がダメなんです、私がちゃんとやれないのが悪いんです、お父さんやお母さんに優しくできない私が悪いんです。イメージ法を中断して私は言いました。このお腹の中にいるのはお父さんでもお母さんでもなく安子さん自身ですよねと。イエス様ですら入り込めないくらい安子さんの思い込みが占領してしまっていますよね。イエス様がどんなにあなたのことを大切だと言っても、絶対守ると言っても、安子さんは自分はダメ人間だ、こんな子は死んだ方がマシだ、もっと頑張らないとダメなんだという自分の考えの方を優先しています。安子さん、あなたはイエス様に従って生きていきたいのですか、それとも自分の考えの方を優先させて生きていきたいのですか。そんなふうに申し上げると、安子さんはイエス様ですとお答えになりました。そこで、じゃあ悔い改めましょう、そう促すと安子さんは祈りました。イエス様、今まで自分中心に生きてきたことを悔い改めます、そしてこれからはお前は大切だ、私はあなたを愛している、絶対守って幸せにするから大丈夫だとおっしゃる、そのイエス様の声を聞いて生きていきます。私もイエス様が大切にしてくださっている私自身を大切にします。再びイメージ法を用いました。ここに生まれたばかりの赤ちゃんの安子さんがいます。いらない子だから捨ててしまいましょうか、何もできない子だから捨ててしまいましょうか、そんなことしませんよね。さあ優しく抱っこして撫でてあげてください。安子さんは赤ちゃんを受け取り抱っこする仕草をしました。そしてかわいいと言いました。今までこんなかわいい子供のことを、お前はダメな子、いらない子、ちゃんとやらないから死んでしまえと私はいたぶってきたんですね。でもこれからはこの子のことを大切に育てます。そしてその子をお腹のところに戻してあげました。 翌日再びセミナーでお目にかかったのでどうですかと尋ねてみますと、あれ以来ひどい落ち込みや胃の痛みが全くなくなったそうです。そして喜びが心を満たしているのがわかるとおっしゃいました。イエス様は私たちに対して私の声を聞いてほしい、そのように語っていらっしゃいます。自分自身の声の方が大きく響いてしまうことがあります。周りの人の声の方が、あるいは世間の常識の声の方が大きく響いてしまうことがありますが、私たちはいつもイエス様の声を聞いて、それに忠実に従っていく人生を送っていきたいと思います。というわけで、一つ目、イエス様の権威を認め、それに従っていく生き方、これが百人隊長に習う生き方です。二つ目は、恵みに生きるということです。百人隊長はイエス様にしもべの癒しを求めました。しかし自分にはイエス様と直接お目にかかる資格さえないと語っています。私たちが神様によって祝福されるのは当然の権利ではありません。私たちは生まれながらに不完全で罪人です。神様に呪われて直ちに滅ぼされても文句の言えない存在でした。しかしだからといって百人隊長は遠慮して黙っていたわけではありませんね。自分には資格はないけれど、それでもイエス様は自分のこの願いを聞き届けてくださって、大切なしもべを癒してくださるはずだとも信じたわけです。本来お願いできないはずなのに、それでも神様は私たちを愛し、私たちの願いに耳を傾けてくださいます。これを恵みと言います。私たちが罪を許されて救われて神様の子供として永遠に祝福されるのは、私たちが何か素晴らしいことを行ったご褒美ではありません。神様からの一方的な恵み、一方的なプレゼントです。そのことを決して忘れてはなりません。百人隊長に習う生き方二つ目は、恵みに生きるということです。そして三番目は、愛を実践するということです。この百人隊長がイエス様の力を求めたのは、自分自身の出世のためでも、贅沢な暮らしのためでもありませんでした。大切にしているしもべを助けたいという愛の動機からでした。第一コリント13章というのは、よく結婚式で朗読される聖書の箇所ですね。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。うんうん、そんな風に聖書が教える愛とは一体どういうものかというのが書かれています。でそしてその愛の定義の箇所の直前で、使徒パウロは次のように書いています。第一コリント13章1節から3節、たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。そして次のように締めくくっています。第一コリント13章の13節、こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。愛こそが最終的に残るものであり、最も大切なものだ、聖書は教えています。私たちの行動、私たちの狙い、私たちの目標、そういったものが神様への愛、そして人への愛に基づいているかどうか、 私たちはいつも自分の心をチェックしなければなりません。そして愛の動機で私たちが願い、また行動できるようにしていきましょう。 A さんは人から誘われたり頼まれたりするとなかなか断ることができなかったそうです。そのため後でクタクタになったり、なんでこんなこと私がしなきゃいけないんだってね、嫌な思いをしたりして、よくあの時安易に入って言わなきゃよかった、後悔したんだそうです。ある時祈っていたら自分のこの性格が恐れから来ているんだっていうことが分かりました。誘いや依頼を断ると嫌われてしまうのではないかという恐れです。クリスチャンなんだから自分を無にして他の人に使えねばならない、まあ、そういう思いも義務感もあったようです。そしてその日、聖書の言葉が心に留まりました。第一ヨハネ 4-18、 愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。罰を恐れて良いことをしたとしても、恐れが動機になっているのだとしたら、それは愛とは言えないんだということを A さん、この時聖書から教わったわけです。次の日、友達から連絡が入りました。 LINE が入りました。土曜日映画見に行かない？午後は買い物に付き合ってよ。ところが土曜日の夜に妹さんが泊まりに来て、翌日は一緒に礼拝に行く予定になっていたので、土曜日の午前中、また昼間は部屋の掃除とか整理整頓をしたいなぁと A さんは考えていたんですね。ですから本来ならば、いやちょっと都合が悪くてっていうふうに断りたいところなんですが、またいつもの癖でいいよって打ちたくなったわけですね。しかしはっと気がつきました。また同じことを やろうとしてる。恐れからいいよと、これ自分は書き込もうとしている。そう気づいた A さんは祈りました。神様、たとえここで友達が喜ぶ行動を私がしたとしても、恐れからしたことであれば、それは愛ではないと昨日あなたから私は教わりました。私の心は今、嫌われたらどうしようという恐れでいっぱいです。どうか私から嫌われることへの恐れを取り除いてください。断る勇気を私に与えてください。しばしそのように祈りました。祈った A さんは特に自分が勇気凛々になった気分は感じなかったんですが、しかし必ず祈りは聞かれていると信じた A さんは、内心プルプルしながら震える手で LINE で友達に、妹が来るから午前中部屋の片付けしたいんだ、ごめんねって打ったわけです。すると友達からは、もうそんな人は絶好よではなく、そう、残念だけどそれじゃ仕方ないね、また今度、じゃあお掃除頑張ってねと優しい返事が返ってきたんだそうです。正しいことを行おうとするとき、恐れが生じてブレーキをかけてくることがありますよね。そんな時は正直に神様に告白して、勇気を与えてくださるようお願いしてみましょう。恐れのない良い行いこそが愛なのだとすれば、神様がその恐れを取り除いて私たちの内側に本物の愛を形作ってくださるように、そのことを願い実行していきましょう。私たちが願うこと、私たちが目標にしていること、私たちが行っていること、それらが神様のお認めになる愛に基づいたものになれるように、私たちは日々祈りながら努めてまいりたいと思います。これが百人隊長に習う生き方です。私たちも イエス様をびっくりさせるような、そのような信仰者に育っていきたいものですね。お祈りをしましょう。天の父なる神様、今日私たちにあなたが大きな励ましを与えてくださったことをありがとうございます。私たちもまたあの百人隊長のような生き方をすることができるという希望を私たちは与えられました。もちろん私たち自身の力では、知恵ではそれを実行することは叶いません。どうぞ私たちがあなたの御心にかなう生き方をすることができるように、あなたの権威を認め従う生き方、あなたの恵みを信じそれに基づいて生きる生き方、そして愛を実践する生き方ができるよう私たちを整えてくださいますように、聖霊様どうぞよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。